皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んで、蘇られたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は、神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は、永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日は神様のできないことというテーマでお話をしたいと思います。
神様のできないことですか？
聖書の教える神様は全知全能の何でも知っていて、何でもできる神様です。新約聖書のマタイによる福音書の19章26節には、神にはどんなことでもできますとありますし、ルカ1章37節には、神にとって不可能なことは一つもありませんとあります。
それなのに今日はあえて神様のできないことというテーマに挑戦するわけですね。
はい、まず最初に聖書の中で教えられている神様はどんな神様かということについて紹介したいと思います。今から400年ほど昔、100人以上の神学者たちが集まって、神様はどのようなお方か、神様のご性質について7つのポイントを3つの物差しで考えてまとめました。
3つの物差しとは何ですか？
無限、永遠、不変という物差しです。第一の物差しは、地理的に場所において有限か無限か、限りがあるのか。第二の物差しは永遠、時間的に限りがある一時的なものか、それとも時間的に限りがない永遠かという物差しです。第三の物差しは、変わってしまうものか、変わらない不変なものかという物差しです。
それじゃあ早速、神様の7つのご性質、特徴の最初の3つは何ですか？
神様はその存在と知恵と力において無限、永遠、不変だというのです。神様は存在において場所も時間も制限されない無限、永遠、不変の方です。
私たち人間は場所においては有限です。私が今日本にいると同時にアメリカにいるということはできませんが、神様は場所に制限されない、どこにでも存在しておられる方だということですね。
それを難しい言葉では偏在、あまねく存在すると言います。第一に、神様はどこにでもおられる偏在の神様です。
2番目の知恵において、無限、永遠、不変というのは、全知の神様、知識において何でも知っている神様ということですね。
私たち人間の知識、知恵は有限で一時的ですが、神様は何でもご存知の全知の神様だ。というのが第2番目の特徴ですね。
3番目は存在、知恵、力。力において無限で永遠で不変という意味は、
力において限りがない、何でもできる全能の神様ということですね。ここまでの3つをまとめると、神様は全知全能で世界中のどこにでもおられる偏在される神様ということになりますね。
それじゃあ残りの4つ、無限で永遠で不変の残りの4つの神様のご性質って何ですか？
宝塚歌劇団の有名なモットーは、清く正しく美しくの3つですが、神様のご性格の残りの4つは正義善真実の4つです。聖書の聖という漢字を書きますが、神様は清い神様です。 義は正義の義、正しいという意味です。清く正しい神様です。ここまでは宝塚歌劇団のモットーと同じですね。
宝塚歌劇団は清く正しく美しくですが、聖書の神様の特徴の最後は美しいという言葉の代わりに善、真実という2つの言葉でまとめられています。
善悪の善という言葉の中に神様の愛、恵み、慈しみ、憐れみという意味が全部この善という一つの言葉の中に含まれています。神様は清さにおいても正しさにおいても善、愛と恵み、そして真実においても無限で永遠で不変の神様だということです。
神様の7つの特徴、ご性質をしっかり覚えてくださいね。はい、お父さん、原稿見ないで言ってみて。
存在、知恵、力、正義、なんだっけな正義、善、真実において無限、永遠、不変の神様だということですね。
本当に見ないで言ったね。よくできました。それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。
ミクタムの CD マジェスティから崇めます全能の主をお届けしましょう。
それではお聞きください。
崇めます全能の主をお届けしました。
さて今日は神様のできないことというテーマですが、さっきは神様は全知全能、何でも知っておられ、何でもできて、どこにでも存在する偏在の神様で、清さ、正しさ、善、真実においても無限、永遠、不変の神様だと学びましたが、神様のできないことって何でしょう？
教会学校である先生が子供たちに、神様は全知全能の神様だから、神様は何でもご存知で 何でもできる神様なんだよというお話をしていたら、一人の子供が手を挙げて言いました。
はい先生、僕神様のできないこと知ってるよ。
神様にできないことあるの？先生に教えて、と先生が言うと、子供が得意げに先生に言いました。
神様はね、嘘つくことできないよ。約束を破ることもできないよ。
前川隆一先生という牧師が書いた小さい子供向けのこんなお話があります。神様ってどんなお方だと思う？例えばみんながオレンジジュースを飲んでいたとする。ブーンとハエが飛んできて、なぜかそのコップにポチャッと入った。みんなはそれを飲むかな？絶対飲まないだろ。だって汚いもの。みんながバイキンの入ったものを嫌いなように、いやそれ以上に、この世界を作られた神様は清いお方なんだ。人間の心の中に少しでも汚い罪があったら、天国に入れることがおできにならない清いお方なんだ。みんなの中で生まれてから今まで一回も嘘をついたことのない人いるかな？いない。そしたら誰も天国に入れてもらえないね。神様ってそんな清いお方なんだ。でも同時に神様って優しい愛のお方なんだよ。僕たちのことを大切に考えて、何とかして僕たちを天国に迎えたいと願っておられる愛の神様なんだ。私たちをそのまま知らんぷりして見捨てることのできない愛の神様なんだ。でも神様は正しい神様でもあるから、罪を見なかったことにうやむやにごまかすことのできない正しい神様なんだ。その神様の清さと正しさと優しさが全部満足する方法を神様は考えついて実行されたんだ。
罪を持ったままの汚い人間を天国に入れることができない清い神様。かといって私たちを見捨てることのできない愛の神様。しかし罪は必ず罰を受けて裁かなければいけない正しい神様。神様はどんな方法を考えついたのでしょう。
神様の清さと正しさと優しさとが全部満足する方法を神様は考えついて実行されました。それは罪のないお方を僕たちの身代わりとして罰するという方法でした。罪のない神様が人間となってこの地上に生まれてくださったのがイエス様です。イエス様は私たちの罪を全部身代わりに背負って十字架にかかって神様の裁きを受け、私たちの罰を身代わりに受けてくださいました。そしてこのイエス様を私たちの身代わりに死んでくださった救い主として信じるなら、私たちの罪を全部許して私たちを天国に入れてくださるという方法を神様は考え実行してくださいました。
罪を持ったままの汚い人間は天国に入れることができない清い神様。かといってそのまま私たちを見捨てることのできない愛の神様。しかし罪は必ず罰を受けて裁かなければいけない正しい神様。その清く正しい愛の神様は私たちに救い主イエス様を送ってくださいました。そしてイエス様は十字架にかかって私たちの罪の身代わりとして死んでくださいました。イエス様を信じるなら罪が許されて天国に入れていただけるんですね。
そうですね。それではここで今日の2曲目の賛美をお届けします。ミクタムの CD グローリーグローリーの中の皆を掲げてをお届けします。
それではお聴きください。
皆 を掲げて、あなたを称えます。救いのためにあなたは来られた。救いの道を与えに、天より下り来られた。十字架により命あがない、よみがえられた。
皆を掲げてという賛美をお届けしました。
さて今日は神様のできないことというテーマでお話をしてきました。全知全能でどこにでもおられる偏在の神様は、正義善真実においても無限永遠不変の神様だということを紹介してきました。
最後の真実についてこんな聖書の言葉があります。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
真実な神様がご自分を偽って不真実になることは決してできないという意味です。神様は嘘をつくことができません。約束を破ることもできません。見捨てないと約束したことを破棄して私たちを見捨てることはできないのです。今日は神様は私を愛し私を救ってくださったが、明日には心変わりしていて明日の気分次第ではどうなるかはわからないということは決してありません。神は常に真実なお方として、その愛は決して変わることのないお方なのです。
どんなことがあっても神様は決して私たちを裏切ることはありません。何があっても私たちを捨てることはできません。無限に永遠に変わることのない常に真実な方が私たちを愛してくださっているんですね。
私たち人間は自分の都合によって考えや主張を変えたり、時には約束を破ったり、嘘でごまかしたり裏切ったりするかもしれません。しかし神様は真実な方ですから、そのようなことは決してできません。こう考えると神様のできないことって素晴らしいですね。
そうですね。それでは 今日3曲目の賛美をお届けしましょう。岩渕誠さんの歌で神の独り子をお届けします。
それではお聴きください。
神の独り子救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主、ただ一人天に昇り、神の右に栄光の御座に、神の独り子救い主よ、今も生きて御業を、神の独り子救い主よ、栄光とは神の独り子救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主、ただ一人天に昇り、神の右に栄光の御座に、神の独り子救い主よ、今も生きて御業を、神の独り子救い
岩渕誠さんの神の独り子をお届けしました。
今日は神様のできないことというテーマでお話をしてきましたが、最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを作詞作曲した韓国のイ・ミンソプさんのお話を紹介したいと思います。
イ・ミンソプさんは小さい頃不細工な子供だったそうです。彼には背が高くてハンサムで勉強も運動もできる優秀なお兄さんがいました。一方イーさんは中学の時に身長が137センチしかなく、勉強も運動もできませんでした。おまけに性格も悪かったので友達がいませんでした。
運が悪いことに優秀なお兄さんと小学校から高校までずっとと同じ学校で、先生からよく、お前の兄さんはよくできるのに、なんでお前はこうなんだと言われ続けたそうです。小さい頃に父親にたくさん殴られ叩かれたそうです。5、6歳の頃に突然怒り出した父親が E さんの頭を足で踏みつけたことがあったそうです。彼は父親から温かい愛を受けたことがありませんでした。
しかし月日が経ち、神様を信じ、神様の愛を経験していく中で、少しずつイーさんの心が変わっていきました。そしてある日、地下鉄の中で決定的な瞬間が訪れます。その時にイーさんは神様に、どうして私を愛してくれるのですか、もし私が神ならば諦めるのに、と問いかけました。 E さんがその時心で聞いた神様の言葉は次のような言葉でした。
ミンソプ、 私があなたを愛する理由は、あなたが立派な人だからでも、ハンサムだからでもない。勉強ができて優等生だからでもない。私があなたを愛する理由、それは、私があなたの神だから。私があなたを作った理由は、あなたに何か働きをさせるためでもない。ただ、愛するがゆえだ。私にはできないことが一つだけある。それは、あなたを愛することを諦めることだ。
全知全能の神様にできないことがあります。それは、あなたを愛することを諦めることです。優しい愛に満ちたミンソプさんの賛美、君は愛されるために生まれたは、このような背景から生まれた歌でした。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
最後に一つお知らせです。今月7月20日の日曜日、午前10時半から湯沢教会で聖書講演会があります。講師は山形の鳥居寛治先生です。時間のある方もない方も、ぜひお出かけください。
それでは、
この次は、
8月にまた、
お耳にかかりましょう。
ほど大きな喜びでしょう。 夢追いし日々のなくした記憶や傷跡さえ愛しくてざわめく心のその先はいつも終わりのない旅のよう今一人たたずんでる暗い夜道には月明かりだけがある何も